の人物辞典。
今日は第381ページです。
今日は、スマウラ不現像桜復活大作戦を立てておられる足立和彦さんにお越しいただきました。
先ほどちょうどね、はい、神戸市消防局からのお知らせがありました。
はいはい、ありました。
神戸市消防局が毎月出してられる、うん、雑誌なんですけども、はい、
雪
消防のマークは雪のマークなんですよ。
あ、そうなんですか。それで、
ね、雑誌を雪というタイトルで、第829号、はい、2020年9月号にちょうど足立さん出てられるんです。このスマウラ不現像発祥の町で復活大作戦というようなね、うんうん、今日はそんなお話を伺おうということなんですけども、
はい、スマウラ不現像桜って何ですか？ごめんなさい、そこからで、
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
スマウラ不現像桜というですね、はい、実は非常に珍しい桜なんです。
そう、桜の
種類。何が珍しいかと言いますと、色が桜といえば一般的にはピンクですけれども、はい、あるいは桃色ですけども、うん、黄色いんです。
黄色いんです。
京都の伏見のお酒で木桜っていう、はいはい、ありますね。
で、
それはそういう黄色い桜から名前を取っておられる。いくつか種類があるようですけれども、はい、そういう黄色い桜の一つ、スマウラ不現像桜と言いまして、
スマウラは地名ですやん、
はい、
ね、不現菩薩といった仏さんですわ、お釈迦さんの弟子のね、
不現菩薩、
うん、はい、それに象さん、象さん、象さん、お花が長いの象がついて不現像桜、
うんうん、
と、なんでこんな名前がついてる、
ね、まずですね、これ不思議な縁ですけど、はい、田辺先生の恩師に当たられると思うんですけども、室井先生っていう、うん、そういう植物なんか非常に
室井博先生
詳しい先生がおられましてね、でその方が平成2年にですね、うん、スマウラ公園、スマウラ公園で偶然にですね、そういう黄色い桜を見つけられたんです。
へー。
でそれでスマウラ公園で見つけたので、まずスマウラ、うん、で不現像桜っていう、不現像ってなんだというと、うん、さっき先生おっしゃいましたけど、いわゆるその不現像桜のいわゆるめしべの部分、
はい、
めしべの部分がですね、不現菩薩がエレファントですね、象に、うん、乗ってる姿に見えるということで、
ものすごいありがたい。
そうなんです。
これ来年の春見に行かなあかんわ、スマウラ公園。
不現像桜っていうのはもともとあるんです、
うん、
でこれはねピンクなんですよ。ところがスマウラ公園で見つかったのが黄色い桜、非常に珍しいのでスマウラ不現像桜というところが、
名前つけて発表されたわけですよ、
はい、室井先生が、
はい、それからちょっとしばらく経つんですけれども、はい、ちょうど2年前にですね、肝心のそのスマウラ公園にあったはずのですね、うん、その黄色い桜がもう枯れてないという。
スマウラ公園どの辺にありました
もん。ね、すいません、私もね現実にどこにあったかは見てないのでわからないんですけれども、うんうん、それがもうスマウラ公園にはなくなったという話を聞いたもんですから、はい、これはもうぜひですね、保存会でも作って、うんうんうん、復活作戦 やりたいというふうに思っててですね、うん、スマークの有力な方にお声をかけようとした時に、うん、市長にこの話をさせていただいた、う
ん
うん、そうすると久本市長にですね、はいはい、で久本市長もそれはもう非常にいいお話なので、うん、ぜひ一緒に大復活作戦やりましょうと。ですから大復活作戦という言葉を使われたのは実は久本市長なんです。
はい、そうなんですか。
復活するということはスマウラ公園にあった黄色い不現像桜は枯れたけど、要素にはあるんですか。
例えばね、兵庫県の高官とかですね、うんうん、それからスマでも一部の公園で、あるいは森林植物園、神戸市も出てますけど、はい、その中にはですね何本かずつまだ残っておるようです。ですけども、
うん、
元々の名前がついたスマウラ公園にはなくなったと、
うん、あ、寂しいですね。
ぜひ復活をさせたい、うん、でまあ復活させるだけじゃなくて、うん、せっかくスマという名前がついてますので、うん、 もう須磨に溢れさせたいと、と私は
地域振興のためにね、
ほんまですね、
桜を、はい、珍しい種類の桜を活用するという、
なんか桜の時期には他の場所ではピンクの桜咲いてるけど、須磨は黄色い桜が満開で、なんか素敵ですね、はい、それはね、
まあ、須磨もね、須磨浦公園とそれから須磨寺の東の池の周辺が桜の名所でね、うん、
はいはい、
だからそんな中にその須磨の名前の桜がこれからまた咲き始めるというのはいいですね。
でもそんな復活大変なんちゃうんですか。
あの非常にありがたいことに、はい、あの、まあ、小坂さんという人がいましてね、うん、その方があの日本桜の会と、うん、あのパイプを持っておられて、あの何年にもわたって、これ普通の桜ですけども、はい、神戸市に1000本桜を寄贈したいという話があって、で一部も、うん、あの入ってたんですね、はい、で私がその話を聞いたもんですから、その小坂さんにその1000本のうち何本かでもいいから、あスマラフ現像を送ってくれないかということをお願いしたら、うん、もう非常にあの乗り気になっていただいて、1年に50本、
うん、
それを3年間ですから合計150本あの送りますとおっしゃっていただいたんです、
うん、
ですからその保存会が作るより先にもうことが動き出しまして、ですからもう去年と今年の2月ですね、あの桜は植えるのは寒い時期でないといけませんので、去年も今年もですが2月に植えてます。
いやもう2年目で
、はい、ですから来年もう50本来ます。ですからあのスマウラ公園にはもう50本植わってます。
でそれ以外のところではどこに植えました
。ですね、はい、あの今年はですね、例えばあの奥須磨公園であったりとか、は
い、薬人さんの隣のところ
ですね、はい、そうですね、あのそういうところ、それから須磨寺公園とかそういうところにあの植えていただきました。
やっぱりもう須磨に、
はい、
とりあえず、
うん、とりあえずだね、須磨の名前ついてるのか、須磨に余計ないと、はい、
でそれもすぐ花咲くんですか来年。
あの一昨年植えたのもすぐその、4月に咲きました。
あ本当ですか。
はい、もともと八重桜の一種なんですよ。
じゃちょっと
ですからソメイヨシノが散りかけた頃に、
うん、
ポツポツ咲いてくるということで、だから桜の時期がむしろ長くなったという感じで、
でもそれ
非常にいいんじゃないかな、
ね、近所の方とかなんか分からんけど黄色い花咲いたって思ってはる人多いです、
ね、残念ながらまだスマの方でそれだけ知らない、ね、ご存知じゃない方が多いんですよ。
ある意味ではやっぱりそのスマ区民、神戸市民に、はい、発信していかないからね。
ほんまですね。
これあの150本全部一段落3年ついた時に何かやりましょうね。
あ、そうですね。
イベントね。
はい、
で
ぜひ
大正関西なんかもそれに加わって何かができたらね。
本当ですね、うん。なんかイベントの話になった。
そう、その桜の下で花見しながら。
あ、いいな。
カニとお酒ともよろしい、
ね。よろしいですね。今日のええとこ尽くしですけど。
せやけどその。これから今その復活大作戦の方がさっき進んでしもて、でやっぱりその組織作る予定ですか。
あのできればそうしたいなと思ってます。
はい、その守っていく
組織、そうですよね、はい、
世話せないかんし ね、
そ, ね、
それとあの周りの人に発信をしていかんといかんし、
リアルしてね、
うん、
あの今のところあの西部建設事務所がね、
はい、
神戸市の西部建設事務所が随分あの骨を折ってくれてるので、その点は助かってます。
うん、
まあ、その点はその、はい、足立さん自身市会議員やしね。
あ、そうなんですか、うん、あら
去年議長さんです。
あら、そうなんですか、
うん、101代、
すごい方に。
いやいや、だからそれは地盤スマですしね、
あ、
うん、ちょうどいろんな意味で遅延も人脈もね、動員していったら、
ね、でもより力が入りますね、はい、そうなるとね、
うん
うん、
まあ、神戸はね、あの桜の名所各地にあるんです、はい、ところね、桜の名所みんなね城跡か古戦場ですね。スマロ公園一応大の戦いでしょ、江戸山南光さん陣取ったでしょ、
はい、
あ、その生田神社、あの生田川の新神戸駅の前、うん、あれすぐ後ろに城山があって滝山城でしょ、
うん、
一番東の深田池の公園というのは御影城の堀の跡やからね。
うん、なんか意味があるんですか。
なんでかね、あの城跡に桜がよう似合ってる。偶然明石城もそうですしね。
そうですね、
うん、
なんでしょうね、雰囲気合うんでしょうね、う
ん、なんかね、桜その古戦場や城跡に多いですよ。
うーん、
で今、まあ、あのいよいよ本当にもうあの 組織ができる前にこれだけ動いてしまったということですけども、
はい、
将来的にはどないですの、こう具体的な何か計画ありますか。
あの具体的な計画とまではあのないんですけれども、あの、まあ、とりあえず今はスマークにあふれさせたいという気持ちでいっぱいなんですけども、あのスマークに限らずね、あの神戸でもあの何もスマウラ不現像に限ったわけではない、例えば、岡本は梅か、
梅、
あの笹部桜、
あ、笹部桜、
ね、そんなんあるでしょ、うんうん、であのそういう地域地域でこうまとまってね、うん、あの神戸の桜珍しいっていうような、ことにしたいなと、
ね、神戸の桜も、ね、例えば笹部桜は笹部慎太郎さんの、うんうん、桜男の家の後にあるんですよ。あの三影ですね。
三影にあるんです。
あの、あ、岡本、阪急岡本駅の山側に。だ、あのマヤさんの上にありますよ。はい、あれ、昭和30年頃にあの六甲山系が瀬戸内海国立公園に編入された時に、神戸市はね、
うん、
奥マヤを桜の観光名所にしようとした。
うん、
だからあの奥マヤ音頭いう踊り民謡の中に、桜見るならちょっと奥山、奥間や温度いうのがあるんですよ。だから各地のね、あの特色に、前さんもあれ城跡やからね、
うん、
あ、赤松遠心の
前三条、
へ、
だからそれは今までになかったあの市内のね観光、特にあの今ちょうどいいチャンスで、大規模な国際交流インバウンドと違って、
うん、
小さな旅行商店、
ね、うん、はい、
マイクロツーリズム、
とか、ね、ね、
うん、まあ、その神戸の中の人にね、そういう神戸の桜の名所を巡る企画なんかも ね、
いいですよね、
は
い、
地元を見直すいい機会ですよね、
それは面白いと。
この間ね、あの須磨でない灘区のね、はい、鶴兜会館っていうのが建て替わったんですよ、あの神戸市の施設ですけどね。でその時にその地域の人に記念にあの桜を植えましょうかっていう話があって、はい、それこそ笹部桜どうですかって言ったら、どこでどう聞かれてたのかわからないんですけど、スマウラ不現像を植えてくれって。
ちょうどよかった。
ですから、ね、鶴川会館の前にもスマウラ不現像が植わってるようです、私見に行ってないんですけどね、まだ、はい、
まあ、いろんなとこでちょっとあの虫眼鏡持ってって、めしべ見て普賢菩薩、ね、普賢菩薩というのはあれですわ、お釈迦さんの両脇におるんです、
うん、
で普賢菩薩と文殊菩薩と、
うん、
で文殊菩薩はライオンに乗ってる、
はい、
普賢菩薩は象さんに乗ってる、この三体が釈迦三尊、法隆寺の釈迦三尊像なんかのこれですよ。
へー、ほんでこの普賢桜、スマウラ普賢桜のめしべ、普賢像桜のめしべをよく見ると、
はい、普賢菩薩が象さんに乗った格好をしてるという、
ちょ想像がつかないんですけどお花は大きいんですか、ちっちゃいんですか。
あの八重桜ですから、あの少しこうこんもりしてますけど、でもね、普通の八重桜はなんとなくボテっとしてるでしょ、
はい、
あの色のせいか、そういう感じじゃない、割合軽い感じです、綺麗です、はい、
一つ大きいそのね、あの地域振興の目玉みたいな、
はい、
まあ足立先生は私も40年来の付き合いです。
あら、
実はもう
20代の頃から
本当に長いお付き合いなんです。
そうなんですか、
はい、ほいで、あのいよいよあの本当に去年、その司会議長されて、ずっと司会に出られて、でその桜もそうですけど、なんかそういう意味で神戸市の今後の足立さんご自身のこう目標みたいな夢みたいなのあります？
まあ とにかくあの神戸市は人口が今どんどん減っていってるので、まあ、それを何とかしたいなというふうに、まあ、あの思ってますし、それからあの、結構神戸はほらあのいろいろ誇れるものもありますでしょ、つい昨日一昨日でしたかね、あの見に行ってきたんですけど、あの富岳、スーパーコンピューターの富岳であったり ね、だからやっぱりそういうせっかくある、まあ、港湾はもともとあるわけですけれども、まあ、神戸空港なんかも活用して、そして先端医療があってというね、であの従来からの、まあ、いろんなあの地場産業があるじゃないですか、うん、もう古くからは、東灘
お酒
があって、
うん、ね、新しいゴム工業もあるしね、
ケミカルシューズもあればね、であの非常にあの珍しい都市だと思うんですよ、大都市であるけれども 農業もあるし、うん、漁業もあるんですね、うんうん、だこんなとこはちょっと他にないんじゃないかなと。
だけどその良さが十分ね、うん、市民にも伝えられてないとこありますよ。
そうですよね、
もったいない、
ね、うん、やっぱりあの新しいもんどんどん取り入れるの、府県なんかもそうですけど、すで、うん、にあるもんもね活用しながら、はい、で特に大事なやっぱり若い、まあ、我々年寄りやから私も言えるんですけども、年寄りよりももうその小さい子供育ててる若い夫婦がね、うん、住みよいような町にしていただかんと ね
住みよくて、うん、自分の住んでる町を誇りに持てる、うんうん、誇りを持てる、
ね、頑張ってください、ね、
いやありがとうございます、ぜひ、
はいはい、ということで今日は須磨浦普賢蔵桜復活大作戦を立てておられる足立和彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。